こんにちは。あいまちゃんとの川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を取ってるのは2022年12月4日日曜日21時2分ということで、やっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、ゲストをお呼びしたということで、菅さんがくんくんさんを連れてきていただいたので、3人で取っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお
よ
願い
ろしし くお願いします。
ます。はい。くんくんとこうして3人で喋るみたいな形は、休日会議ではどうなんでしょう。初？
初めてだと思います。
そうですね。
なんかね、
初め
大勢い
て。
る中ではあった
うん。
かなっていう。ああ、どうですか、くんくん、こう、いつも聞いてくれてる休日会議に。
もう そうですね。もう、遡ること6年くらい前から聞いてて。で、当時、6年前でも、まだ100回行ってたとか、アーカイブがめちゃめちゃいっぱいあったんですよ。で、それをもう全部聞き返したっていう思い出が ありますね。
こう、クンクンメモみたいのが僕の Mac の中に入ってて、僕やたらクンクンに詳しいんですよ。クンクンも忘れてることを僕が覚えてるみたいな。初めてメッセージくれたのが、2016年10月とかからで。そっからなんですよね、ずっとね。17年には、僕と健太、初めてね、販売力向上会議っていうことやってとか。で、マーチャントクラブ3周年から、実はくんくん、毎年、周年は出てて。
すごい。
でも、マーチャントクラブに来たのは、2019年年末と。期間3年ぐらい空いてたっていうね、ありましたね。この間、飛び込んでこなかったっすもんね、くんくん
だいぶ
ね。
空いてますね。
まあ、
そ
タイ
れ
ミン
が、
グってありますからね。はい。
いつしかそこからね、広報員っていうのをマーチャントクラブのこの内部運営みたいな、そっち側で活動してきませんかの中でくんくんが手を挙げてくれて、で、その翌年には支部化が始まって江戸川支部の代表でっていう流れの中で、もうずっとこうお付き合いが続いているくんくんさん。今日はなぜお呼びしたかというと、僕はまたこのくんくんがね、35歳から2年間かけて、今回プロレスのね、デビューを後楽園でやったって、この話もすごいしたいんですが、ちょっとね、いろいろあるんです。はい。いろいろあるんですけどね。どっから行こうかな。そうだな。まあでもプロレスの感想みたいなのはちょっと聞きたかったですね。
ああ、プロレスの感想ですか。
緊張感とかもすごかったんじゃないかとか、夢をずっと追いかけてきた中で、また35歳からこう始めて、あの舞台じゃないですか、後楽園っていう聖地で。僕、入場シーンってすごい僕もなんか緊張してて、BGM で田崎真也君の曲が流れ、いよいよだぞみたいな、あの時のくんくんはどんな気持ちだったのかなっていう。
なんか、あれですね、本番当日は、意外と、なんでしょう、この、目の前のことに取り組むのに必死で、試合の準備だったりとか、試合を実際してる時もそうですし、入場前とかも結構バタバタしてたので、なんかあんまり、こう、感慨にふけるというんですか、そういうのは、実はなかったんですよね。それが結構つまらない回答ではあるんですけど、それが本音というか、なんか、あれです。筋肉の張りをどうやったら最大限まで大きくできるかとか、だから僕、前日、前々日とか、健太さんに連絡しようと思っちゃって。
全然調整方法教えてましたけどね。
なんか、調べたら、とりあえず、なんでしょう、カーボローディングっていうんですか？炭水化物をいっぱい入れると、どうやらいいらしいみたいな。
カーブアップですね。
カーボアップ。ただなんか、その辺も、 信憑性がわからんなと思いつつ、
うんうん、
まあ、ケンタさんに連絡したいなっていうのをずっと思ったんですけど、いきなり。
収録前にケンタがくんくんのことをどう呼ぼうかっていうところのぐらいの、でも、2人もでも出会ってからは長いわけでね。
そうですね。
そうですね。
うん、なんかこう、ただ、こう、個人間で密に連絡を取り合うみたいなことはそんなになかったかなと思います。うん、はい。
くんくんが、その定例会とか終わった後の懇親会でやっぱ一歩も動かないのがね。
まあ言って僕も動かないですからね。
そう、結果も動かない。
そうなんですか。
そうかもしれないけどね。
ああ僕、聞いてみたいことがあるんですけど、聞いてみてもいいですか？
あ、いいんじゃない？うん。
もともとダンスとかされてたじゃないですか。
はい。
でこうダンスしてるときっていや、僕の勝手なイメージですよ。この要はコンテストとか、はい、そうやるときってこう、自分を見てくれみたいな気持ちで踊るもんなんだろうなって思ってたんですけど、
はい。
それはそんな感じですか？
あ、そうです、そうです。そんな感じですね。うん、自分を見てくれみたいな。
そうすると、じゃあこう、プロレスの会場でリングに上がったときも、割とそういう同じようなモチベーションで。
はい、あ、です。似てましたね。
まあ、やっぱそう考えると、やっぱり向いてるんですね、はい、こう、エンターテイナーというか。
そうですね、いかに自分に注目を集めるかとか、
はい、
やっぱりこう、同じ出演者というか、同じ舞台に上がってる、はい、もちろん対戦相手がいて、
はい、
味方がいてみたいなチーム分けとかあるんですけど、
はい、
こう同じチームの人間に対しても、
うんうん、
ちょっとライバル心があったりとか、一番体をでかくしてやろうとか、
はい、うんうんう
ん、お客さんから注目を集めてやろうみたいな、
うんうん、
モチベーションではありましたね。
いや、すごい。やっぱこれは先生、私の話になるんですけども、
はい、
僕一回、大会出たことあるんですけど、
はい
はい、
その時、やっぱりそういう場になったらそういう気持ちになるのかなって思ってたんですけど、うん、やっぱり性質ってあんま変わんないなと思って、要は見ないでってちょっと思ってましたね、僕は。全然向いてないですね、僕は。
ケンタのそのフィジークっていうんだっけ、
はい、
ああいうの。
はい、そうです、そうです。
あれってさ、
はい、
でも、番号を読んで、そのいい人がどんどん真ん中に移動するってやつだよね。
は
い、
決勝ではそうなんですけど、
うんうんうん、
まあ、最初は予選だと、その、ギリギリの人たちが集められて、こう、うん、当確線上をこうピックアップして、こうやるみたいなのが、ありますね。これいつ呼ばれるかが結構違うんですよ。
見ないでってなるんだ。
いやもう嫌ですよ、みんなすごいから。
なるほどね。
見てないですね、僕はね。はい、
いや、くんくんのね、この長年の活動もその2016から僕は関わったっていうところですけど、
はい、
ね、くんくん見てると、
うんうん、
この表に立つ人の素晴らしさと、
はい、
あともう一個こう裏方として支える人の美しさみたいのがね、
うんうん、
すごいくんくん見てると感じるんですよ。
うーん、
どっちもやるじゃないですか、くんくんって、
うんうんうんうん、
ダンスプロレスっていう部分もあれば、うん、個展開くような絵画っていうのかな、ああいう相手とか、
うん、
あとはその企画構成っていう部分ですかね、プロモーションのお手伝いとか、はい、裏方でいろいろやることとか、うんうん、何者でもあって何者でもない感じっていうのはすごく魅力で、
うん
うん、あとその、はい、支部代表として最初声かけるときってもう候補が僕決まってて、
うんうんうん、
その中の一人がくんくんで、
はい、
でくんくんを口説くためにですね、
はい、
二人でスパジャポ行って、
うん、
資料を渡してっていうのがあったんだけど、うん、それも誘った理由の一つは、
はい、
このダンスもプロレスも絵も、うん、そうそう、こう普段のビジネスもそうなんだけど、
はい、
ね、全工程をアートとして捉、うん、アートとして見る視点みたいな、
うん、
あれが、僕のマーケティングの考え方と似てるという部分。
うん、
一つのプロモーション、ちっちゃく見ても、まあ、リード獲得から、うんうん、販売してのリピート施策までを、
うんうんうん、
一連のこう物語、映画、うん、ドラマみたいにして捉えるとか、
うん、
もうちょっとスケール大きくなると、その後の展開、事業をどう大きくしていくかも描く人は描くだろうし、
う
でも物語と物語がまあつながってない場合もあるけど、そこをこうつなげるストーリーの追加であったりみたいな、
うん、
これ一つのやっぱアートみたいな、
うん
うん、このそこがやっぱくんくんのなんか僕が最大限感じる魅力というか、
うん、
そうなんですよ。でね、
はい、
でこっからなんですよ、
はい、
そのくんくんがですね、
はい、
あの Kindle で出版するんですよ今回。そう。これなんで出版しようっていう流れになったの？ね。
なんか、ちょっと自分ごとの話にはなっちゃうんですけど、何でしょうね、このプロレスラーになりたいっていう夢が、
うん、
まあ、もともと中学生の時に抱いてて諦めた夢なんですけど、
う
ん、なんかそれまで、あ、それを、2020年くらいかな。ちょっとまたなりたいっていうのを言い始めて宣言して、
うん、
で、先月、11月にデビューさせていただけたんですけど、
はい、
なんか、その2020年にその改めて夢を宣言するまでっていうのは、
うん、
何でしょう、自分からこう、内側から湧き出る何かっていうのが、なかったんですよ、一度も。
うん。
うん、なんか、その、進学とかも、親に言われた学校に行ってとか、まあ、もともと夢とかもなかったわけではないんですけど、幼い頃とかは。ただ、なんでしょう、この保育園の卒園式で、なりたい夢とか職業を言う場面とかでも、ケーキ屋さんになりたいって言いたかったんですけど、
はい、
それを、こう、親に、いや、お前はパイロットになれと言えと。いうことを言われて実際に行ってしまった過去があったりとか、
うん、
なんかそんな感じでこう自分を生きれていなかった、誰かの自分をずっと生きてきたみたいなところで、
うん、
ずっとこう主体性がないというか、うん、分かりやすく言ってしまうと、うん、それがすごいコンプレックスだったんですね、
うん、
なのでその今回の夢をこう初めて自分のやりたいっていう内側から出たものを宣言したっていうのは、うん、でこのストーリーというか、
はい、
この道はどこかで記録として、お伝えしたいなみたいなのはずっと思ってた
ん
ですね、
う
んうん、はい、挑戦を始めた時から思ってたので、
うんうん、
この、誰かのあなたを生きるのではなくてあなた自身を生きるというメッセージを添えて、
うん、
いつかお伝えしたいなと思っていたので、
うん、
この度、Kindle で出版っていうんですか、
うんうん、
Kindle で出させていただく運びになったっていう感じです。
なるほど。
はい。
あの、蓋をしてきたっていうことですもんね、今までね。
めちゃくちゃ蓋をしてきましたね、うんうん、自分の感情とかに。
わかる気がするというか、はい、例えば、まあ、調和であり、協調性とか、
うん、
そう集団でってなると、
うん、
ね、なんか合わせてとかさ、
うん、
空気を読んでとかさ、
うん
うん、そのありますもんね。
だから、
うん、
なんか健太さんが、
はい、
菅さんに、
うん、
書籍を読んで、
うん、はい、
突撃した話とか、
うん、
新潟に、
はい、
移住した話とか、
はい、
なんかそういう大きい挑戦というか行動というか、
うん、
はい、自分を持って自分の人生をコントロールしてるっていうお話とか、うん、そういう人を見るとなんか自分がめちゃくちゃ小さく思えてきちゃって、そうなんですよ、だからもうこうなりたいっていうのはあるんですけど、
うん、
なんか安定を取ってしまうというか、うん、誰かの価値観に左右されてしまうみたいなところがあって、
うん、
それをなんかずっとぶち破りたいなみたいなのは思ってたんですよね。そう
です。そんな立派なもんじゃなかった。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。
健太は鍛えてからね、本当変わったんでね。
かっこいいっすよ
ね。本当に。なんか、ノリと雰囲気で、やってます、今も。
うん、
すぐ鍛えてから、まあ、ちょっとしてから、健太が、仙台で登壇することがあって。
はいはいはいはい。
その時の健太って、もうなんかでかくて、 声もね、張りが違うんだよね、なんかね。
そうでしたね。
うん、あ、変わったっていうのが明らかに。うん、鍛えるとこから始まるのかな、僕も。
でも今お話聞いて、僕はなんか、伝えたいこととか特にないなって思って、なんか、格の違いを感じましたね。人間としての。
健太の時って、
はい、
今田みのるさん経由での、
はい、
商業出版の話で、
はいはいはい、
まあ、僕も出して、周囲も出してたんでね、愛嬌とか出してたし、
はいはい、
じゃあ、健太も行こうかってなった時に、健太が言った一言が、
はい、
書くことがないって言ったんだよね。
そうですね。まあ、あの時は体鍛えてないですけど、まあ、今一応体鍛えてる、今、現時点も、まあ、特に書くことはないですね。
そうなんすか。そうなんですか。
でも真逆に振り切る健太の体験とかもやっぱすごいんでね。
うん。
アナログの部分、ウェブをからアナログのね、幅広いんで、健太がだから言えることってのはいっぱいある
ん。
ね。
なんか、すいません、ここで話す話じゃないかもしれないんですけど、まあ、僕はこう、なんでしょう、新潟行くタイミングでもう再現性を捨てたんですよ、完全に。うん、もうなんか僕がやりたいこととか、僕だからできることやろうって思ったんで、
うん、
マジで人に話しても役に立たないと思ってます。
そんなことないよ。
ありがとうござい
ます。で、その、くんくんがね、商業、はい、あ、商業、Kindle 出版っていうことで、その、僕らいつもマーチャントブックスっていうのを1年に1冊出してきたの
が、はい、そうですね。
まあ、止まっていて、
はい。
マーチャントブックス出すときって、リアルとウェブで同時キャンペーンを開催すると。
うんうんうん、
で、36時間とか48時間とかやって、
はい、
あれをね、事務所でやるのが、すごい疲れるけど、すごい楽しいですよ。
うんうんうん、
なので、くんくんのこの、ね、今回の出版を機会に、それを久々に復活させようかなと思って、
お、
36時間キャンペーンをやろうか。
その話って知ってたんですか？
あ、僕にはね、伝えて。
はい、ああ、びっくりしました、はい。
で、事務所のメンバーもそうですけど、僕と近しい、ね、面々は、とにかくこういう祭り事が欲しいんで、そう、もうベストなタイミングでくんくんが、リリースするっていうところでね。
素晴らしいですね、はい。
一致団結して盛り上げていきたいなと思っていて。
うん、
今もどうですか、執筆の経過は。
今は執筆はですね、9割方ぐらい終わってるんですけど、
うん、
これがまた不思議なものでですね、
うん、
次から次へとあれ書きたいこれ書きたいがちょっと増えてきてしまいまして、
うん、はい、
終わりをどこに設定すればいいのかっていうのが分からなくなっているっていう感じです。
あるよね、うん、で僕は出版の時、まあ、書いてる時に、
うん、
気持ちが乗ってる時のがなんかボリュームが多すぎて、第3章の、
うん、
第3章が多すぎてそこで何万文字か削られたみたいなこともあったりとか、
うん、
書いてるとその読者のためにこれを伝えたいとか思いながらも、いやでもそしたらこれも盛り込んでこれも盛り込んでってやってるうちに、
うん、
終わらなくなるみたいな、ね、で次の日経ってみるとあれと思って消したくなるっていうなんかそんなの繰り返し、うん、でも出 Kindle プロデューサーの尾形真由美さんに確認したところ、
うんうん、
Kindle で出すってもバージョンアップができると、ずっと、
へー、
うんうんうん、
で表紙も変えられるんですって、
うんうん、はい、
ってなっていくと今まであんま見なかった例としてはバージョン 1.1 とか 1.2 とかできるんだなと思って同じところでずっとそんなのもいいのかななんて思ったりして、
うん、
これさっき数分前に、
はい、
仮なのかなでもいいなと思ったんですけど、タイトルが送られてきて、
はい、
これも確定ですか、
うん、 これはそうですね、僕の中では確定なんですけど、
うんうん、
意見をいろいろいただきつつ、うん、修正も加えられたらなと思っております、
うん、今回のクンクの表紙を見たんですけど、
はい、
まあほとんど服着てないですからね。
うん、
まずそこです。ほとんど着てないですよね。
そうですね。着てないですね。
うん、タイトルは言ってもいいんですか、
ね。はい。
あ、でもくんくんから言った方がいいですね。
あ、タイトルはですね、主人公を生きろっていうタイトルです。はい。
体現してきてるからに説得力が、
うん、
なんかね合わせちゃいがちですからね、ほんとね、特に、まあ、ビジネスでもそうですけど、
うん、
こうね、こうしたらうまくいくよのそれがね表面的であればあるほど、
うん、
そんなこともなく、あとタイミングとかも重要だったりとか、
うん、
ね、その背景が重要だったりとかね、
うん、
いろいろあってね、こうでもそれに合わせちゃうと鳴かず飛ばずでとかね、
うん、
あったら思うようにとかやりたいように一回やってみるとかね、
うん
うん、そうですね、まあ、マーチャントクラブ挑戦者を歓迎するというところでみんなで挑戦していこうっていうのがありますけども、
はい、
このくんくんの挑戦っていうのはずっと見てきた中で本当にこう刺激を僕も大きく大きくもらった部分なのでね、うん
うん、あ、そうなんですか。
どうまとまってるかがすごく楽しみです。はい。事前に見たいぐらい楽しみにしてます。
ありがとうございます。
はい。なので、ね、来週のケース会議は藤岡さんのゲスト会とかになるわけですけども、
はい、
またちょっと追ってね、こう、くんくんのキャンペーンの話、もう日程は。
決まってるんですか？
だろう。
そうですね、キャンペーン36時間、キャンペーンを12月の22日から朝9時ですかね。
うんうんうん、
朝9時から36時間やると、次の日の夜9時。
ですね、23日の夜9時まで、
うん、
開催させていただこうかなと思っております。
この時事務所は36時間開放してるので、
うん、
ぜひね、真夜中の訪問とかも大歓迎ですし、
はい、
ライブもね、ちょこちょこ挟みながら、やってい こうかななんて思ってます、
うん、はい。はい。よろしくお願いします。
なので、細かい情報とかはね、また、うんうん、皆さんに随時お伝えしていくと。
はい。
じゃあ今は、くんくんはもう、早く納品というかね、完成させてってところですよね。
そうですね。まだ未完成、ね、
時間に追われてる状態ですけども。
はい。
うん、この1年を追いかけてきて、こう、最後バシンとね、
うん、
出して、はい、翌年を迎えるって、これ最高のパターンだと思うんで、
うん。
うん。まだまだ続くこの物語をね、僕は見ていきたいなと。はい。まあ、1月10日もね、くんくん試合があるんで。
あ、そうですね。はい。第2戦目、
新宿ですよね。
はい。はい、新宿で生まれました。
もう、絶対行くんで。ファンになってますね、これはね。ヒロ飯島のファンですね。
ありがとうございます。
本当にすごい。はい。こんなところですかね、お伝えしようと思ってたのはね、今日、くんくんと。
大丈夫ですか ?36 時間。大丈夫ですか。
そうなんですよ、そこなんですよ、
はい、
最後の36時間が、マルコさんの出版記念だから2019か20か、
うん
うん、まあそんな19かな、うん、だったと思うんで、
うん、はい、
うん、で毎回翌日体調悪くなるんでね、うん、
いやめっちゃ筋肉に悪いけど大丈夫ですか。
健太さん、健太さん、
はいはいはい、
36時間起きるにあたって、
はい、
必要なサプリを教えてください。
いや、寝た方がいいですよね。
まあね、交代交代でというかね。
そうですね、
うん、ちょいちょい寝ながらでも大丈夫だと思うので。
わかりました、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はいはい、
まあ、その辺の情報はまた追ってという感じですかね。
そうですね、
今日やって来週藤岡さんのって、あ、そうですね、18日の 回できっとお届けできるんじゃないかなと思います。
うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい。その場合って、あれですか、Kindle の発売もそのタイミングで行われるんですか？
はい、その予定です。はい。
なるほどですね。
はい。
わかりました。じゃあ、その辺の続報、はい、改めてお伝えしていければと思います。
はい。
ということで、今回の休日会議、以上にしたいと思います。休日会議に対するご意見、ご感想、ご質問などなど、LINE の方からご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。